日本橋の古手屋で半年余り辛抱が続いた。冬の朝、黒門市場への買い出しに回り道して、古手屋の前を通りかかった種吉は、店先を掃除している蝶子の手が赤切れて血が滲んでいるのを見て、そのまま入って掛け合い、連れ戻した。そして、所望されるままに、曽根崎新地のお茶屋へ、おちょぼ、つまり芸者の下じっこにやった。種吉の手に50円の金が入り、これは借金払いでみるみる消えたが、後にも先にもまとまって受け取ったのはそれっきりだった。元より左打ちわの気持ちはなかったから、17の時、蝶子が芸者になると聞いて、この父はにわかに狼狽した。お披露目をすると言っても、まさか天ぷらを配って歩くわけにはいかず、祝儀、衣装、心付けなど大変な物入りで、飲み込んで抱え主が出してくれるのはいいが、それは前借りになるから、いわば蝶子を縛る勘定になると反対した。が、結局、持ち前の陽気好きの気性が環境に染まって、ぜひに芸者になりたいと蝶子に駄々をこねられると負けて、種吉は随分苦面した。だから、辛い勤めも皆親のためという俗句は蝶子に当てはまらぬ。無粋な客から、芸者になったのはよくよくのわけがあってのことやろう。全体お前の父親は、と聞かれると、父親は博打打ちでとか、騙されて田畑を取られたためだとか、哀れっぽく持ちかけるなど、まさか土地柄、気性柄、蝶子にはできなかったが、と言って、わてを芸者にしてくれんような、そんな薄情な親ってあるもんか、と泣き込んで、あわや感動騒ぎだったとは、さすがに本当のことも言えなんだ。わてのお父っつぁんは、旦さんみたいにええ男前や、と、そらしたりして、悪趣味極まったが、それが愛嬌になった。蝶子は声自慢で、どんなお座敷でも思いっきり声を張り上げて、喉や額に筋を立て、襖紙が震えるという、浅ましい歌い方をし、陽気な座敷にはなくてかなわぬ子であったから、8歳、つまりおてんばで売っていたのだ。それでも、たった一人、なじみの安化粧品問屋の息子には、何もかも本当のことを言った。これやす龍吉といい、女房もあり、今年4つの子供もある、31歳の男だったが、愛染めて三月でもうそんな仲になり、評判立って一本になった時の旦那をしくじった。中風で寝ている父親に代わって、龍吉が切り回している商売というのが、理髪店向きの石鹸、クリーム、チック、ポマード、美顔水、ふけ取りなどの卸問屋であると聞いて、散髪屋へ顔をそりに行っても、そこで使っている化粧品のマークに気をつけるようになった。ある日、梅田新道にある龍吉の店の前を通りかかると、厚紙を着た龍吉が、でっち相手に地方送りの荷造りを監督していた。耳に挟んだ筆を取ると、さらさらと帳面の上を走らせ、やがてそれを口にくわえてそろばんをはじく、その姿がいかにも海外しく見えた。ふっと視線が合うと、蝶子は耳の付け根まで真っ赤になったが、龍吉はそ知らぬ顔で、ちょいちょい横目を使うだけであった。それが律儀者めいた。龍吉はいささかどもりで、ものを言うとき、上を向いてちょっと口をもぐもぐさせる。 その格好が金金長子には思慮ありげに見えていった。長子は龍吉をしっかりした頼もしい男だと思い、そのように言いふらしたが、そのためその中は彼女の方からのぼせていったと言われても返す言葉はないはずだと人々は取り沙汰した。酔い癖の浄瑠璃の触りで泣き声をうなる。その時の龍吉の顔を人々は正当に判断づけていたのだ。夜店の二銭の土手焼き、豚の皮身を味噌で煮詰めたものが好きで、土手焼きさんとあだ名がついていたくらいだ。龍吉はうまいものにかけると目がなくて、うまいもん屋へしばしば長子を連れて行った。彼に言わせると、北にはうまいもんを食わせる店がなく、うまいもんは何と言っても南に限るそうで、それも一流の店はダメや。汚いことを言うようだが、銭を捨てるだけの話。ほんまにうまいもん食いたかったら、いっぺん俺の後へついて行くと。無論一流の店へは入らず、よくって構図の湯豆腐屋、下は夜店の土手焼き、かすまんじゅうから恵比寿橋筋そごう横汁市の土壌汁とコロ汁、道頓堀相生橋橋詰め出雲屋のマムシ、日本橋タコ梅のタコ、宝禅寺境内小弁丹後亭のカントダキ、千日前時技横寿司捨ての鉄火巻きと鯛の皮の酢味噌、その向かいだるま屋の火薬飯とかす汁などで、いずれも銭のかからぬいわば下手者料理ばかりであった。芸者を連れて行くべき店の構えでもなかったから、はじめは長子もよりによってこんなところへと思ったが、どやうまいやろうが、こんなうまいもんどこ行ったかって食べられへんぜという講釈を聞きながら食うと、なるほどうまかった。乱暴に白い足袋を踏みつけられて、キャッと声を立てる。それもかえって食欲が出るほどで、そんな下手者料理の食べ歩きが、ちょっとした楽しみになった。立て込んだ客の隙間へ腰を割り込んでいくのも、北新地の売れっ子の沽券に関わるほどではなかった。第一、そんな安物ばかり食わせてばかりいるものの、帯、着物、長襦袢から帯締め、腰下げ、草履までかなり散財してくれていたから、ケチくさいと言えた義理ではなかった。クリーム、拭け取りなどはどうかと思ったが、これもこっそり愛用した。それに、父親は今なお一銭天ぷらで苦労しているのだ。殿様のお忍びめいたり、しんみり父親の油じんだ手を思い出したりして、後について回っているうちに、だんだんに情緒が出た。